徘徊の風景第1回。花冷えのする陣営だった。胃の時を過ぎると夜風が帳の裾をはためかせて流れ込んでくる。かがり火が栗のようにはぜて切れ端が地面にストンと落ちた。先ほどから少しうとうとしていた男の目がパッと開き、あたりを眺め渡した。遠く近くいびきが聞こえるばかりで、皆寝入っているようだった。男は不審番ゆえ立ち上がってとぼとぼと陣中を歩き出した。弥生だというのにやけに寒いなぁと、かがり火の方へ近づいていった。その時、声は将軍義久の寝所から聞こえてくる。確かにあの女の声だと男は感じた。殿に何か。男は寝所の帳を少し持ち上げて尋ねた。女は殿の横にすり寄っている。
いいから早く殿の胸に手を当てて。
男は薄明かりの中で殿の顔を見据え、それから恐る恐る胸に手を当てた。
どうしたんだ。
どうしたと言っても、ただ。
女は白い肌着のまま興奮の息遣いで居座っていた。
私どうすればいいの。
口をつけよ。息を引き込むんだ。
男は激しい口調で言い放った。女は殿の横で上からかぶさるようにして、男の命ずるままにその動作を繰り返した。喘ぎともうめきともつかぬ声を漏らしながら、額に汗をにじませて。その一途さを男は傍らでじっと眺めていた。
殿、殿、しっかりなされ。
低く強く、耳の底に響くように声をかける。しかし、殿は何の反応も示さなかった。男はいち早くその死を直感した。いつかこういうことが起こるかもしれぬという予感はあった。女と遊ぶことのあまりにも多かった殿が、出陣して疲れ切っていることを知っていた。その夜も、殿のために男は女を差し入れしていたのである。男は名を範重と言い、殿に近似する若者だった。身の回りの世話をよくし、殿からも可愛がられていた。殿は9歳にして父義政から将軍職を譲られ、その後十数年もの間政務に預かっていた。とはいえ、母日野富子の実権は強く、傀儡に過ぎなかった。主食に溺れる生活が続いていた。だが、このところ、近江の守護、六角高頼が反旗を翻し、この制圧のため、義久は自ら乗り出していた。それだけに義久としても事の重さを知っており、慣れない式とは言いながら、自ら先陣に颯爽と臨んでいた。思わぬ苦戦続きで、近江討伐も長期化していた。室町殿では欲しいままに女と遊んでいた義久に、何ヶ月も陣中で刀剣を抱いて寝るのは耐え難いことだった。義久に近似して数年になる範重には、主君の気持ちが手に取るようによくわかっていた。生まれた年も同じとあっては、なおさらだった。身の程に大きな隔たりはあっても、若き男の身と心を燃え尽くすような炎の処置に戸惑うことに大差はなかった。時に呼ばれて、共に夜を明かすことさえあった。範重は近江の出であった。近江源氏、佐々木隠岐の善治義清の末用とも伝えられていたが、それとてしかとした系図があるわけではなかった。幼い時、言った父母に聞いたような気がするだけだった。幕府に召し抱えられたのは、その執事によるものではなく、その学識と憎めない愉快な振る舞いにあった。 もちろん武術の心得はあるが、義久の傍らにいて退屈しのぎになる才能を備えているのだった。それを見越してか、やすやすと範繁を禁じするものとして仕えさせている。どこへ行くときも必ずお供をして付き従っていたし、最も信頼のおける腹心の部下であった。そういう範繁であったが、今度の近江討伐には足の重いところがあった。もとより我が故郷を攻めることになるからだった。一度は捨てた故郷ならば敵に回そうとしたことではない。そう思いなすより仕方なく、義久に従ってきているのだった。その夜、野営しているところは寒曲がりという村里で、範繁の里である信とは二里ほどしか離れていない。隣村ともいえる寒曲がりの里で、将軍義久に差し出す女を範繁は見つけ出したのである。洗濯をする女が垣根越しに見えると、強引に馬に乗せて陣中へ連れてきた。範繁の腕力が強かったというより、女の諦めが不思議なほど早かったと言えよう。室町殿の夜伽とはかたじけないではないか。
いいえ、そんな身の上ではと
低くつぶやきながらも、胸を波打たせているのが感じられた。名は何と申すのじゃ。
若菜と申します。
若菜か。ういういしい、いい名じゃないか。
田舎臭い名で嫌いでございます。
殿はその田舎臭さが好きなのだから、無理して上品ぶることはいらぬ。よいな。田舎娘とは思えぬ気品が漂っていたのは、若菜自身さる高貴な方の烙印であることによっていた。母親はいつの日か都から渡ってきた女だということだった。若菜は幼くしてこの里に住み着き、野良仕事をして娘に成長した。働き者だったから、その日の宵も小川に出て汚れたものを洗っていたのだった。範繁が通りかかった時は着物の裾をからげるようにして、そこから現れた萩の白さにめくるめくものを覚えたのだった。将軍に百姓女を差し出すなどとは異例のことだった。下城雑用の役ならばいいとしても、夜伽にはまずい。範繁にいささかのためらいはあったものの、この女ならばという確信があった。失態を演じなければこの女は相当なものだという直感が働いた。必ずや殿の心を満たしてあまりあると。都にいた時ほど思うに任せず、悶々の夜を過ごすことの多かった義久は、その宵はしごくご機嫌だった。
近江にもお前のような美しい女がいたとはのう。
酌をさせては飲み、しどけなく酔いつぶれて夜の帳に入ったのだった。そうして深夜、女の傍らで息絶えたのだ。範繁が呼ばれて入った時もぐったりとはなっていたが、殿の体のぬくもりはまだあった。恐れ多くて将軍の体に触るなどできない間柄とはいえ、主従関係以上のものが保たれていた。同年配の親友というより、さらに密度の濃いものがあった。だから殿の伏戸にも忍び込み、最後を女と共に見届けている。将軍義久急死の知らせは、早馬遣いをもって、まず第一には父義政の東山殿へ、そして母日野富子のお方御所へもたらされた。頑強とは言えなかった息子の身の上を案じて過ごしていた両親の驚きと悲しみは察してあまりある。わずか25歳の若さで行った我が子の死を悼んで、義政の愛唱歌が残されている。 埋もれ木の朽ち果つべきは残りいて、若江の花の散るぞ悲しき。誕生の折から我が心の負担となっていた義久にも、死なれてみれば人並みに悲しかった。その義政も我が子の後を追うように、翌年55歳で没している。義久の死因については、大見曲がりの陣中での急病死として扱われている。夜討ちをかけられたような非業の死でなければ、咎め立てはされない。日頃から病弱であってみれば、疲労困憊のため頓死したと諦められる。誰の罪でもない粛清だとして、人皆は信じる。ところが、宣重だけは違う。宣重だけとは言えない。あの若菜という女を忘れることができない。二人だけは、殿の死の直接の原因を知っている。導いたのが宣重なら、導かれたのは若菜である。将軍義久殺害を企てたのが宣重なら、その手先に使われたのが若菜である。そう言われても仕方のないほど、二人の息が合っていた。二人は共謀者だ。しかし、どこにも証拠がない。殺した痕跡はない。殿は自ら死に保ったのである。そう信じるより仕方がなかったものの、二人の心の奥では、それぞれに罪の意識がうつぼつと湧き起こってくるのだった。女にまで罪の意識があったのであろうか。年はもゆかない十七八の田舎娘の心に。若菜という女はその血筋として普通の田舎娘とは違っていた。田舎育ちとはいえ、心は貴族であった。物の哀れを介する心の火だと深い情感をたたえていた。たった一夜の、正確に言えば半夜の出会いではあったが、一生を一瞬に傾け尽くしたような激しい男の鼓動を聞いたのだった。それは、嵐とも怒涛とも思えぬ激しさで迫ってきて、もうそれ以上先には行かないと思った瞬間、こと切れたのだった。もっと優しく、緩やかになせばよかったのに。それが女の後悔に近いものとして、無念に思われるのだった。